おはようございます。那須清です。平城遷都1300年祭の公式マスコットとして発表されたキャラクターに、遷都くんというのがあります。2008年に発表された時には、可愛くないと批評され、マントくん、ナームくんという対抗馬も作られました。その後、若い女性たちから、キモ可愛いと言われ、一転して大人気になりました。15億円を超える経済効果を生み出したそうです。人の評判とは移ろいやすいものですね。一方、十字架のペンダントや十字架をモチーフにしたアクセサリーなどはブームに関係なく時代や場所を超えて使われています。考えてみれば不思議なことです。十字架とは2000年前の死刑の道具だったからです。先日、東京拘置所の刑場が報道機関に公開されました。死刑囚が立つ踏み板とロープをかける滑車がある執行室の写真もありました。ロープがあるわけでもない。血が一滴たりとも落ちているわけでもありません。でも気持ちのいいものではないですね。ましてやその写真を飾ったり記念にしようなどとは夢にも思いません。十字架刑は絞首刑、電気椅子など人間が考え出した死刑方法の中で最も残酷、凄惨なものだと言われています。それがクリスチャンや教会のシンボルになっていることが多いのはなぜでしょう。約2000年前、イエスが十字架で死んだことは確証された歴史上の事実です。一流の歴史学者でそれを否定する人はいません。しかし、それが何のためであったかということになると意見が分かれるのです。イエス・キリストの十字架の死の意味は、私たちが受けなければならなかった罪の刑罰をイエスが身代わりに受けてくださったものであると聖書は語ります。人間を愛された神は全人類の罪をあの十字架の上で処分されたというのです。全人類の罪の身代わりというのは作り話のように聞こえることでしょう。でも、そのありえないようなことを保証するのが、十字架の3日後に起こった死からの復活です。神は、イエスを死者の中から生き返らせることによって、イエスの十字架刑がそれまで行われた、また、その後に行われた何千何万の十字架刑とは全く違うものであることを、この世界に明らかにされたのです。自分に起こることをご存知であったイエスは、弟子たちにあらかじめ何度も語っておられました。人間の罪の身代わりに十字架にかけられること、そして3日目によみがえることなどです。しかし、弟子たちには理解できませんでした。ですから、十字架の場面でほとんどの弟子たちはイエスの前から逃げて隠れていました。ところが、弟子たちは復活したイエスに出会ったのです。すべての謎が解けました。どうして何の罪もないイエスが十字架にかからなければならなかったのか。どうして神はイエスを復活させたのか。これ以降、弟子たちは命を懸けてイエスの十字架と復活を述べ伝え始めました。イエスの復活は命を吹き返したという単なる蘇生ではありません。しばらくして、または何年か後に死んだというのであれば、それは聖書が言う復活ではありません。聖書が語る復活は、新しい命をもって蘇ったということです。二度と失うことのない命、永遠の命です。イエスは、この命をもって40日間この地上を歩まれ、その後、直接天に引き上げられていきました。聖書に次のように記されています。イエスは、苦しみを受けて後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。使徒の働き、1章の3節。復活後、40日間で、弟子たちにイエスが伝えたかったことは、ご自分が生きているということでした。イエスは天に引き上げられ、私たちの目には見えませんが、今も生きておられる方です。生きているというのは、反応があるということです。私たちの語りかけに応じてくださるというのです。神は 天地万物をお作りになった偉大な方であると同時に、私たちが思ってる以上に身近な方で、私たちと親密な関係に入りたいと願っておられるのです。さて、有名な賛美歌に、慈しみ深きというのがあります。聖歌では、罪咎を担うという題です。この曲が日本で馴染みがあるのは、替え歌にされて唱歌として歌われてきたからです。明治時代には星の夜として、現在は星の世界という詩で小学生の音楽の教科書にも掲載されています。元の曲の題名は直訳すると、私たちはイエスという何という友を持っているのだろうというものです。この歌の詩を書いたジョセフ・スクライブンは、プリマス・ブレザレンという群れに属し、イエスの十字架復活はもちろんのこと、イエスが今生きておられる方であるということを心から信じていました。その彼に一つの悲劇が襲います。彼の婚約者が結婚式の前夜に事故によって溺れ死んでしまったのです。この後彼はカナダに移住しました。遠くアイルランドで病床に伏す母親を慰めるためにこの詩を書いたと言われています。この賛美歌の2番を英語から直訳すると次のようになります。試練や誘惑がありましたか？どこかに困難がありますか？でも決して失望することはありません。祈りの中でそれらを主の前に持っていくのです。私たちの悲しみのすべてを共に悲しんでくれる誠実な友を見つけることができますか？イエスこそは私たちのすべての弱さを知っておられます。ですから、祈りの中でそれらを主の前に持っていくのです。この詩ができた後、スクライブン自身が病に倒れました。友人が見舞いに来て、その友人はベッドの近くに殴り書きされたこの詩のメモを見つけ、一読すると尋ねました。この素晴らしい詩は誰が書いたのかい？スクライブンは答えました。主と私で、私たちの間で作ったんだ。こうして人に見せるつもりのなかった彼の詩は全世界で有名なものとなりました。スクライブにとってイエスは2000年前に生きていた過去の人物ではありません。理想の教師や目標としている人というのでもありません。今も生きておられ、親しく交わることができる友だったのです。実は彼はもう一度婚約者を病気で失うという悲しい経験をします。賛美歌、慈しみ深きの一番の歌詞に次のようなフレーズがあります。なんと、私たちはしばしば平安を失ってしまうことでしょう。なんと私たちは不必要な痛みを背負い込んでしまうのでしょう。祈りの中で主のもとにそれらをすべて持ってこないからです。スクライブは悲しみ、痛みをイエスのもとに持ってきました。そして、友なるイエスと悲しみを共有していったのです。今生きておられるイエスだけが真の平安を彼に与えることができたのです。このイエス・キリストの前に自分の罪を認め、私たちの罪の代わりに十字架で死んでくださり、3日目によみがえった救い主としてイエスを心に迎え入れるならば、あなたも救われます。その時、プレゼントとして復活の命、新しい命、永遠の命を受けると約束されているのです。そして、この方を最高の友とする歩みが始まります。この地上に真の友人を見出せない方でも心配いりません。あなたを愛し、あなたのために命を捨てられただけでなく、3日目によみがえったイエスご自身があなたの友となることを願っておられるのです。この方を真の友とする人生に入っていただくことを心からお勧めいたします。